皆様こんばんは。怪奇現象や超常現象、都市伝説、UFO、恐怖体験談などをお届けする総合オカルト番組、オカルト FM エリア78。毎月第4日曜日22時からの1時間、皆様を不思議と恐怖のエリアへとご案内いたします。今宵耳にするお話が真実なのか、はたまた空想の産物なのか、決めるのはあなたです。この番組は、快楽をあなたへ、怪談や沖縄、手堀島通りの M カフェさんさん、イベント企画運営のスタジオ R の提供でお送りします。改めましてこんばんは。総合オカルト番組、オカルト FM エリア78。この番組では、怖い話、不思議な話を、実話から、都市伝説などの未確認情報まで、あらゆるオカルトジャンルを取り扱ってまいります。私、エリア78案内人、くすのきでございます。本日のメインテーマですが、今回は野球にまつわるジンクスや都市伝説をお届けしたいと思います。後半にはオカルトニュース、不思議な物語もありますよ。今月も最後までお付き合いください。今月になりまして、11月ですね、気になる映画の公開が続いておりまして、まずね、もうすでにご覧になった方もいらっしゃるかと思います。現在公開中のゴジラマイナスワンですね。映画 .com さんのサイトから解説を引用させていただきます。日本が生んだ特撮怪獣映画の金字塔、ゴジラの生誕70周年記念作品で、日本で制作された実写のゴジラ映画としては通算30作目。オールウェイズ3丁目の夕日シリーズをはじめ、永遠のゼロ、寄生獣など、数々の作品を生み出してきたヒットメーカー山崎が、監督、脚本、VFX を手掛けた。舞台は戦後の日本。戦争によって焦土と化し、何もかもを失い、文字通り無、ゼロになった国に追い打ちをかけるように突如ゴジラが出現する。ゴジラはその圧倒的な力で日本を負マイナスへと叩き落とす。戦争を生き延びた人々、名もなき人々はゴジラに対して生きて抗う術を探っていく。というような内容ということで、まあ主演がですね、神木隆之介さん、ヒロイン役が浜辺美波さんということで、NHK 連続テレビ小説ランマンで夫婦役だったお二人ということでね、注目されているっていうのもあるようです。予告を見るだけでも、もう本当に混乱とか混沌って感じが伝わってくるものでして、まあ、ゴジラ映画といえばね、私はシン・ゴジラが大好きで、もうブルーレイも持っているのに、テレビ放送があるとね、つい見てしまいまして、今回こそはタバ作戦が成功するんじゃないかとか言いながら毎回見るぐらいシン・ゴジラ好きなんですけど、今回のゴジラマイナスワンも結構注目してまして、もうこの時代設定がね、ちょっと面白いなと思いました。もう戦争でね、もう無茶苦茶なところに、またゴジラ来るってもう散々だなって感じがして、こう結構どのようにね、人々は対抗するのかってすごい不思議というか、もうちょっと想像がつかなくて楽しみにしている作品です。こちらね、ぜひ見たいなと思っています。で、もう一つですね、アニメ作品ですが、鬼太郎誕生、ゲゲゲの謎です。こちらも映画 .com 社の解説引用させていただきます。漫画家水木しげる生誕100周年記念作品で、2018年から2020年に放送されたテレビアニメ、ゲゲゲの鬼太郎第6期をベースに、シリーズの原点である目玉親父の過去と鬼太郎誕生にまつわる物語を描いた長編アニメーション。昭和31年、鬼太郎の父であるかつての目玉親父は、行方不明の妻を探して名倉村へやってくる。その村は日本政財界の裏を牛耳る龍河一族が支配していた。血液銀行に勤める水木は、一族の当主の死の弔いを建て前に見つめを追って村を訪れ、鬼太郎の父と出会う。当主の後継をめぐって醜い争いが繰り広げられる中、村の神社で一族の者が惨殺される事件が発生。それは恐ろしい 怪奇の連鎖の始まりだった。というね、あらすじのようなんですけど、もちろんね、当番組のリスナーさんは、ゲゲの鬼太郎ね、知らない。まあ、リスナーさんに限らず、日本人でゲゲの鬼太郎知らない人いないんじゃないかっていうぐらい、まあ、有名なゲゲの鬼太郎なんですけど、鬼太郎の父といえばね、もちろん目玉親父ね、おい鬼太郎ってね、なんか高い声で呼びかけてくれるね、おなじみの目玉の親父なんですが、もう目玉状態じゃなくて、ちゃんと人型してる。本当に鬼太郎のお父さんなんだろうなっていうフォルム。なんかかっこいいんですよね。なんでかっこいいのかって言ったら、やっぱり声なんですよね。演じているのが、まあもちろん関俊彦さん。今だったらアニメ、鬼滅の刃ね、鬼舞辻武断でおなじみですけれども、私はね、仮面ライダー伝王、桃太郎のやつも大好きなんですが、もう関さんの声がめちゃめちゃいい、CM を見るとですね、もうすごく、これだけで見に行こうかなっていうぐらいでした。予告見てるとね、なんか、金田一耕助シリーズを彷彿させるような、まあ、恐怖をね、ちょっと感じずには折れないような感じがして、こう、なんていうかね、ちょっと暗い感じの雰囲気とか、昭和の映画っていう感じも、雰囲気もあって、すごく面白そうだなと思いました。こちらの映画もね、今月公開ということで、リスナーさんの中にもご覧になった方とか、また見ようと思っていらっしゃる方いるんじゃないでしょうか。番組にもぜひご感想をお寄せください。私も来月のね、放送ちょっとお話できたらなと思っております。オカルト FM エリア78。この番組は 78.0MHz FM 那覇での放送のほか、リアルタイムではリスラジアプリを使ってスマートフォンでもお聞きいただけます。ポッドキャストの配信もお楽しみいただけます。FM 那覇公式サイト内、ポッドキャスト検索で、オカルト FM エリア78を検索してください。また、番組へのメッセージ受け付けております。皆様が体験した怖い話、不思議な話や、番組へのご意見、ご要望などお寄せください。メールは、mail@okaruto.okinawa、mail@okaruto.okinawa、または、オカルト FM エリア78ツイッターアカウントか、インスタグラムのアカウントの方へ DM を送っていただいても結構です。オカルト好きな皆様と続々するような番組を作っていけたらと思っております。どうぞよろしくお願いいたします。今月のメインテーマのコーナーです。今月は野球にまつわるジンクスや都市伝説をお届けいたします。野球にまつわると申し上げましたが、まあ皆さんね、毎月聞いてくださってる皆さんとか、ご存知の通りですね、私、クスノキは大の阪神タイガースファンでございます。話の多くが阪神の話題になってしまいますことと、本当に野球に特化したお話のみになっており、怖い部分は一つもありません。先にお詫び申し上げます。いつものこのオカルト FM エリア78とはね、ちょっと違う雰囲気で、気楽にまあ聞いていただけたらなと思います。もう一度申し上げますが、怖い話は一つもありません。ね、ちょっと不思議とかジンクスとかそっち系の話なんでね、今日ね。よければ、ちょっとね、まあ、ゆったりと聞いていただけたらなと思います。先月ですね、阪神タイガースセリーグ優勝ということで、まあ、カーネル・サンダースの呪いなんかで、ね、お話ししましたけれども、阪神タイガース、オリックス・バファローズを破りまして、日本一になりましたよ。実に38年ぶりということで、1985年、吉田芳雄監督のもとね、日本一になったことを、当時、私、小学生でしたけれども、もう今でもはっきり覚えてます、もう優勝の時ね。そんな私もすっかりおばちゃんになってしまいまして、こんな長い間日本一になれなかったっていうのもね、もう本当ある意味オカルトですよ。もう38年長すぎですからね。で、何はともあれ、まあ、2023年、阪神タイガースが日本一となりまして、プロ野球。すべての日程が終わりましてね、幕を閉じたということになります。来年も熱い戦いをね、楽しみにしているプロ野球ファンでございますけれども、まずね、ご紹介する都市伝説っていうのは、こんなのがあります。阪神優勝の年には衆議院が解散総選挙になるというものです。 これは2023年9月15日の日刊スポーツのウェブ記事から引用します。阪神が14日巨人に勝利し、18年ぶりのリーグ制覇を決めた。正解には、中日が優勝した年は政変が起きる。など、プロ野球と政治と政局を絡めたジンクスがある。中日と政治をめぐるジンクスは昭和の時代からだが、平成以降、阪神の優勝年には、衆議院解散総選挙が行われるという新たなジンクスも生まれている。阪神優勝の年に衆議院解散選挙のジンクス、2003年、2005年の2回は的中、岸田総理の判断はということで、阪神のリーグ制覇というのは1962年、昭和37年、新1964年、昭和39年、1985年、昭和60年、2003年、平成15年、2005年、平成17年の5回、昭和の時代の3回の阪神優勝年には衆議院解散総選挙はなかったが、小泉純一郎政権の2003年、2005年は実際に解散総選挙が行われた。2003年衆議院で自民党は単独過半数を保ったが、旧民主党の躍進もあり議席を減らした。一方、2005年衆議院選は、小泉氏が郵政民営化を争点に小泉劇場と呼ばれた熱い選挙を展開し、自民党が圧勝を収めた。全体では5回中2回とはいえ、平成以降では2回中2回とも阪神優勝に年に解散総選挙が行われている。この日阪神が優勝した今年について、13日の内閣改造に含み切った岸田首相が早ければ11月に衆議院、解散に踏み切るのではないかという見方が野党の間に急浮上している。永田町では解散風がだんだん吹き始めている中で、阪神のリーグ優勝、岸田首相自身の大のカープファンで知られているが、広島とのリーグ優勝争いを制した阪神の優勝の年にジンクス通り、衆議院解散に踏み切るのか、解散のタイミングをめぐる岸田首相の判断に注目が集まっているということでですね。まあ、回数のデータとしては、すごい少ないですよね。まあ、もちろん2分の2って言っても、阪神自体がね、優勝してないんでね。まあ、しょっちゅうっていうか、何度も優勝してて、解散総決選挙してるっていうんだったら、ちょっと話は別なんですけど、これはジンクスとしてはどうなのかなと思ったりもするんですが、まあ、やっぱりこういった何でしょうかね、都市伝説とかジンクスっていうのは、こう、一部だけをね、見て、切り取ってっていうところがあるよなっていう感じがしました。ね。実はね、阪神優勝すると景気が良くなるなんていう話もね、よく聞くんですよね。で、これもなんでかなと思ったら、あまりにも優勝しないので、優勝したらもうみんなね、もう大盛り上がりでいろいろ買っちゃったりして、経済がめっちゃ回るということなのかなとも考えたりするんですけど、今年の関西の方は、どうなんでしょうかね。阪神、オリックスと同時のパレードもあるようですけれども、経済効果期待できるかなと思います。まあ、実際私もちょっとね、優勝グッズなどを入手したりもしておりますけれども。はい。で、阪神タイガースのね、ホーム球場はもちろんご存知甲子園ですね。まあ、時々時期になると話すんですけど、甲子園球場と私誕生日が一緒ということで、これは本当に自慢です。はい、自慢をしています。8月1日なんですけどね。まあそんな甲子園球場っていうね、やっぱりね、私たちからすれば阪神タイガースのホーム球場っていう気持ちが強いんですけれども、やっぱり高校球児の憧れの場所で、なんでしょうかね、何か高校生の大会の代名詞みたいになっていて、例えばね、漫画甲子園とか、パソコン甲子園とかね、何でも甲子園つけたらいいと思ってるんかいみたいな感じで甲子園ついてくるんですけど、やっぱり高校球児の憧れの場、甲子園球場ですよね。やっぱり甲子園の土を踏みために本当に響き響き練習をしている高校球児たちいるわけですけれども、甲子園には魔物が住んでいるって話を耳にしたことありますでしょうか。やっぱりこの時期になると初出場の学校が強豪校に勝っちゃったりとか、ね、すごいもう、いいピッチングをしてたピッチャー急にね、何かを聞く急に崩れてしまって、もう信じられないような、またエラーがね、続いてしまったりとかして、予想外の展開とか、ちょっとね、理解しがたいような状況になったりするんですよね。そういうのを魔物の仕業とかよく言ったりするんですけれども、 実際に何かね、変なものがね、もちろんいるわけじゃないというか、まあもしかしたら見える人いるのかもしれないんですけど、ないんですけど、やっぱりね、緊迫した試合っていうのをやっている中で、選手の精神状態っていうのは、本当に極限状態になっているでしょうし、同級生とか親とかね、多くの親しい人たちに応援されてるっていうところ、状況がね、かえってプレッシャーになっちゃったりとか、それで実力を出し切れなかったりとか、そういう場面もあるかもしれませんね。で、実際ね、どこら辺に魔物がいるっていうのを、調査というか、まあ、探し出した人もいるみたいで、いろいろこう、今回調べてると。たら、まあ、ホームベースあたりとか、ライト方向にいるとかね、いろいろあったりして、こういうのも面白いなと思って見ていました。ね、高校球児たちには、甲子園のね、魔物に惑わされないようにね、今度の春の選抜もベストを尽くしてほしいなと思っています。はい。さて、チームスポーツにはね、背番号というものがあるんですけれども、チームにこう多大な功績を残した選手をつけていた背番号というのは永久欠番としてね、まあその人物を称えて、他の選手にも与えないという話、皆さんも聞いたことあると思います。ちなみにね、阪神タイガースの永久欠番は、そうですね、藤村文夫さんの背番号10と、いうことなんですけど、まず、藤村さんは球団創設時のメンバー、大阪タイガースのことですね、ところからのメンバー、このメンバーで初代ミスタータイガースと言われていまして、引退とともに永久欠番になっていくということなので、一人の選手だけが着用した永久欠番ということですね。だから阪神タイガースの10番はたった一人ということになります。ね、もう続いての永久欠番は、ゼトベック投法で知られる沢村賞を3回受賞した村山実さんの背番号11ですね。そしてですね、もう一つあります。これはね、最後は牛若丸の愛称で華麗でね、堅実な守備で人気だった吉田義雄さんの背番号の23ですね。で、現役引退時にふさわしい人物の入団まで欠番ということでやってたみたいなんですけど、結局使用する選手がいないまま、第二次監督就任時、に永久欠番とされました。ちなみにね、1985年日本一の時の監督の背番号ね、81番でした。はい、このようにね、素晴らしい番号として、プロ野球ファンとかチームファンから大切にされている背番号もある一方で、巷では呪いの背番号とか囁かれている背番号があることをご存知でしょうか。ですね、阪神タイガース、掛布正幸さん、31が呪いの番号とか言われているんですね、実はね。まあ、掛布さんと言えましたら、1985年4番に座っていたミスタータイガース、日本一の年の4番ですね。1974年から引退する1988年までこの31番をつけておりました。その後は、萩原誠さん、広沢克実さん、浜中治さん、リン・ウェイツさんと続いていくんですけど、もうどの選手もね、目を見張るような活躍ができないので、そこで呪いなんていうふうに言われるようになったんですね。で、2016年、二軍監督に就任した掛布さんがですね、こう自身の背番号31を着用したんですよ。その年、一軍の監督が金本監督で現役時代6をつけてたんですけど、で、その31をね、着用して、これが、まあ31の呪いを解くことになったのか、まあ、2019年から2020年までの、最初来たラパンパラポーズもね、すごい盛り上げてくれたジェフリー・マルテが着用していたということでね。マルテのこう、成績っていうのは、NPB での成績って4年間で、打率が2割6分6厘、108得点、ホームランが39本ということで、MLB の時代よりも個人的な成績上がってるような感じなんですけど、次のね、31番つける選手、呪いなんてね、払拭するような活躍を見せましょう、見せてほしいよねっていうことで、やっぱり偉大な先輩の背番号を背負うというのは光栄なんでしょうけれども、やっぱり重圧もすごいのかななんて思ってしまいます。それがやっぱりね、呪いなんてね、嫌な言葉を言われてしまうゆえなのかもしれないですね。で、阪神以外の背番号の話というのは、私自身ね、あまり知らないというか、もう、阪神のことしかあまり分かってないところあって、まあ、今回ね、この特集するにあたり調べてみましょうと。 いろいろ調べてみたんですけど、検索してね、よく目にしたのが、背番号19の呪いっていうやつなんですよ。これは横浜ベイスターズで背番号19を着用すると良くないことが起こるというジンクスのようですね。横浜大洋フェルズ時代の1991年に当時背番号19をつけていた選手がね、少女への強制わいせつ事件で逮捕、解雇されたことから、まあ、欠番扱いにされていたんですが、1992年ドラフト1位の、小日山正人さんがですね、19に関するご自身がですかね、縁起の良いエピソードをいくつか持っていたということで、本人もこの事件のこと気にしませんということで、19をつけることになったようです。でもね、それ以降の背番号19の選手たちの成績は振るわなかったこともあって、2007年12月にスポーツニッポンが背番号19の呪いと報じたそうなんですよね。ファンの間から生まれた都市伝説とかじゃなくて、スポーツ紙報道からの言葉だったんだけど、ちょっとびっくりしました。そのいう19だったんですけど、その後ね、藤江仁さんとか山崎康作さんの活躍で呪いは打ち消されたとも言われているようですね。なんかこう、スポーツ選手の背番号とかもそうなんですけど、なんかあると呪いにされがちな感じがしますけれどもね。まあファンとしてはね、もう呪いにかかってるかしょうがないんだって思いたいところがあるのかもしれませんね。はい。で、呪いの話をこう、ちょっと連続でしているんですけれども、まあ、阪神ファンの中でね、ちょっとね、結構、まあ、有名な呪いというか、まあ、変なね、話があるんですよ。これが何かと言いますと、まあ、ちょっとね、名前を出しませんけど、もう阪神ファンは全員わかっていることなんですが、某ね、電気店が、こう、スポンサーなんですよね、タイガースの。で、その CM に出演した選手、っていうのが、軒並み成績を落とすっていう、これ本当に、丸々の呪いとかね、よく、こう、茶化すようにね、ファンも話すんですけど、まあ、毎年大体3人で、1年かに、1回か2回ぐらいですかね、4人の年もあったんですけどね。ね、選手を起用して、CM を放送して、まあ、沖縄では見られないんですけれども、まあ、いろいろね、ネットなんかで見たりもしますが、この CM 出演選手っていうのがね、まあその時不調に終わるなんていうことが本当に多いんですよね。で、これが呪いって支えられるようになった2008年あたりからだということで、起用された選手の成績を振り返ってみたんですけど、まあ、全員がね、全員必ずしも絶対不調だっていうことはないんですよね。で、CM に起用される選手ってやっぱり前年度活躍した選手とかはやっぱり起用するので、今年も活躍記載してるぞっていう選手を使うんですけれども、やっぱり前年度すごく良くて、それが連続でっていうのはね、なかなかプロでも難しいことですよね。だからやっぱり前年度と比較して悪くなったような印象を持ちやすいっていうのもあるのかなと思いますよね。まあ、私の大好きな能見さんも2年ですかね、女子の CM も起用されてたんですけど、初年はね、その、起用の初年は成績悪くなかったんですが、2年目にちょっとね、成績落としたっていうことはあって、私も呪いか呪いかってちょっと騒いだりもしたんですけど、まあこれは本当にね、呪いとか言ってますけど、冗談半分でね、まあ選手の活躍をこう願う気持ちから、こう、ファンの間で面白おかしくね、言ってるだけかなと思いますけど、でもね、2021年あたりからこの呪いは解けたんじゃないかっていうふうに言われて、まあ CM 起用されてる選手がね、全然もう活躍し続けてたりするんで、まあ今年の大躍進みたいなね、もう呪いなんてなかったとしか、もう今はね、思えないような感じですよね。はい。でね、こんな呪いもあります。週刊ベースボールの呪いっていうので、野球情報誌の週刊ベースボールっていうのに特集されたチームとか選手が、極度の不振に落ちるっていうジンクスがあって、週刊ベースボール自身がね、自社で、週べの呪いっていうか言っちゃうような、ことがあるみたいなんですね。まあ私ちょっとこの雑誌はまあ、報道はしていないんですけれども、どんな記事があったのかなってちょっと見てみると、まあ今年の6月14日、6月26日号はですね、阪神が特集されまして、首位回想、岡田大河を徹底分析、猛虎が勝つ理由ということでね、特集されたようです。で特集前の5月13日にですね、まあ同率。で、5月14日、単独首位に立ったわけです。で、5月はね、5月末に貯金が18。 で、6月7日にはニートの現物が 6.5 まで広がったんですね。もう素晴らしいです。で、そんな状況で特集されていったんですが、特集された後どうなったかっていうと、まあ、交流戦の後半で阪神は失速するんですよ。で、終盤から交流戦明け挟んで5連敗っていうことがあって、おいおいおいってまあ思ってたんですけど、まあ、6月25日に、もう初めて3連敗したんです。ベイスターズにね。あ、3連敗してベイスターズに抜かれて首位陥落するんですよ。っていうことで、これはまあ呪い発動って思っちゃうぐらいの成績だったんですが、でもね、結局ね、最後優勝したんですから、やっぱり終盤の呪いっていうのにも、阪神は打ち勝ったのかなと思っています。で、これの面白いところは、やっぱり自社が自らね、自虐ネタみたいにね、終盤の呪いとかいうところがすごくね、ちょっと面白いな、ユーモアがあって面白いなって思いました。で、プロ野球で有名なジンクスっていうとね、2年目のジンクスってやつですよ。で、1年目に新人王を取ったり、大活躍をしたルーキーっていうのが2年目になって、大幅に成績が悪化することを2年目のジンクスと言っています。まあ、やっぱりね、相手チームにとってもデータの少ないルーキーイヤーっていうのはね、もう、もちろん活躍、まあ、マークされてないっていうところもあるんですよね。でも1年目で、まあ、徹底的にこう、データも取られて、その後マークされてくるので、2年目からの成績が悪くなっても仕方がないと言えるかもしれないんですよね。注目されることで選手自身もプレッシャーも大きくなったりとかするのも原因かもしれないですけれども、2016年セリーグの新人王というのはドラフト1位入団しました阪神高山選手でした。開幕から一番打者としてね、初打席初ヒットと幸先良いスタートを切って新人王に輝いたんですけれども、2年目以降も成績が全然振るわなくてですね、今年10月戦力外になってしまいました。もう応援してきた選手なので、もうドラフト入団時からちょっと応援してたんでね、すごい残念なんですよ。で、たまたま今日、収録日に、古谷くんトライアウトの記事をたまたま見まして、そしたら高山選手がすごい頑張ってるようなのがあったんで、またね、新天地でぜひまだまだプレイしてもらいたいなって思うところでしたが、今年のドラフト、阪神ドラフト1位入団は、日本シリーズでね、優秀選手にも輝いた森下選手なんですね。で、来年2年目のジングス、これをね、ぜひ、そんなもんはね、ないよ、というわんばかりの活躍をしてほしいな、と思っているところです。はい。で、今ね、日本のプロ野球の話というか、というよりは、まあ、むしろですね、ほぼ私の趣味で、阪神の話をずっと喋ってたわけなんですけれども、すいませんね、もう、本当にお付き合いいただきまして。このジンクスということはね、メジャーリーグにもあるので、最後にメジャーリーグで語られて呪いっていう話をしたいと思います。ヤギの呪いっていうのは聞いたことありますでしょうか？ヤギの呪いっていうのは、ビリー・ゴートの呪いとも呼ばれてまして、カブスがワールドシリーズに出場した1945年に始まったものだということですね。1945年のカブスは圧倒的な強さで、ワールドシリーズでもデトロイトタイガース相手に3試合終わった時点2勝1敗と優勢だったと。で、次の第4戦、カブスは本拠地である、リグレーフィールドで行われると。ホーム試合だったんですね。リグレーフィールドには多くのカブスファンが観戦に訪れたんですけど、その中にシカゴでバーのオーナーを務めているビリー・サイアスという人物がいたそうです。ビリーにはね、マーフィーという名前のヤギがいて、それも可愛がってヤギを飼ってたんですね。で、第4戦の日、ビリーは飼ってたヤギのマーフィーと共に、リグレーフィールドに足を運びましたと。ビリーは自分の分とヤギのマーフィーの分、ちゃんと2枚チケットも購入して入場しようとしてそうなんですが、入り口でね、止められちゃうんですね。で、なぜかといったらマーフィー、まあ、ヤギのね、匂いがもう悪臭であるということで、入り口でダメですよと言われてしまうわけです。それでね、まあ、一悶着ありまして、ね、カブスのオーナーにも入場を訴えたんですって。でも結局、ヤギは悪臭を放つということで、入場を拒否されて入場できなかったんですが、まあ、この話はもう別の話というか、別説というんですかね、あって、 実際は4回まで感染していたけど、周囲の客から悪手の苦情があって退場させられたというような説もあるそうです。で、その際ね、ビリーの方は、もう一回もね、このヤギのマフィアが臭いなんて言われたことはないよって言って、まあ怒るわけですけれども。でも、まあ実際こういった目撃情報もあるという話が残っているようですね。で、ビリーはこの、でね、もうこういう、ヤギは入れるな、みたいなことをね、追い出されたことでですね、こういうことを言うですね、カブスはこれ以上勝つことはない。ヤギがリグレーフィールドに入ることが許されない限り、カブスがワールドシリーズを制することはないって言ったんですね。そういう、まあ、呪いをかけたって言われてるんですよ。その試合はカブス敗れまして、最終的にタイガースが4勝3敗でワールドシリーズを制覇するということになります。そしてカブスはこのワールドシリーズ敗退を機に、暗黒時代に突入していくということになるんですね。長くこの呪いに苦しめられるということで、カブスは2016年11月2日に、グレーブフィールドで行われたワールドシリーズ第7戦の方で、延長10回もつれ込む大接戦を制しましてね、チーム108年ぶりの大リーグワールドチャンピオンに輝くことに成功して、ここでめでたく歴史は完全、呪いのね、歴史は完全にピリオドを打たれることになったんじゃないかって言われていますね。2016年っていうのはカブスに、胸にこと、川崎胸に選手が所属しておりまして、レギュラーシーズン14試合に出場していたっていうことで、ムードメーカーとして愛されていた。これで、よくテレビでも見たことある方いるかなと思います。で結構長い呪いですよね。これ、108年に日本、世界一な、ワールドシリーズ制覇できなかったってことですね。結構大変ですが。他にもね、ちょっとさ、言われているものとしては、ボストンレッドソックスで、ベーブルースをトレードに出したことから始まり、1918年以降2004年までワールドシリーズを制覇することができなかったというバンビーノの老いっていうものとか、1919年のワールドシリーズで行われた八百長事件であるブラックソックス事件から始まったとされ、2005年までワールドシリーズで制覇することができなかったシカゴホワイトソックスにかかったブラックソックスの呪いなどがあるようです。で、こんなに長い間ワールドシリーズ制覇が遠のくっていうのは、もうメジャーリーグの呪いってね、やっぱり桁違いですよね。もう100年とか呪うってめちゃめちゃ怖くないですか？100年と100年以上と100年近く呪ってくるわけでしょ、結構強い呪いだなと思っています。はい、やっぱりね、いろいろこれお話するにあたってネットなどを中心に調べていたら、まあ、書籍とかも結構出てたりして、すごく面白いジャンルなんだなと思って、スポーツのジンクスとか、都市伝説って意外と面白い感じがして、こうファンの心理とかね、そういうのにも深く絡んでくるような雰囲気があるなと、今回思いました。はい。で、数々のね、今日呪いとかジンクスっていう話、まあ、主に配信の話で申し訳ないんですけど、だったんですけど、まあ、阪神タイガースのカーネル・サンダースの呪いね、38年でやっともこれ完全に解けたと言っていいんじゃないでしょうか。もう許されました。きっとね。だけどね、それでも道頓堀に飛び込む人いましたけどね。ダメですね。本当に。もう飛び込んでる人、本当阪神ファンじゃないと思いますよ。もう阪神ファンはもうね、とにかく優勝特番ビールかけをテレビで見るのが何より楽しみなんでね。まあ、飛び込むのは、やっぱり人の迷惑になるから、同じファンとしてもちょっと悲しいなと思ってしまいます。はい、今月ね、野球に関するジンクス都市伝説ということでお話ししてまいりました。いかがだったでしょうか。まあ、大好きな野球の話ということで、なんか喋ってる私が一番楽しかったみたいな話になっちゃってですね、台本作ってる時もなんかすごい楽しかったんですけど、もういろいろ調べてるとついね、動画とかも出てくるんで、ついついこう動画も見ちゃって、なかなか進まないっていうこともありました。ね、やっぱりね、野球面白いなって思います。世界大会もね、もちろん面白い、侍ジャパンの試合も面白いですし、通常のね、セリーグ、パリーグの公式戦、そして日本シリーズ、面白いですよね。皆さんもぜひ、地方球場でも、ありますのでね、機会があったら見てほしいと思います。来年、実は、5月、那覇のセルラースタジアムで、毎年プロ野球公式戦あるんですけど、来年やっと、 待ちに待ったオリックスが来てくれるということでですね、私一着だけオリックスのユニフォームを持っておりますので、ね、オリックス戦すごい楽しみにしています。リスナーの皆さんどんなスポーツがお好きでしょうかね。好きなスポーツとか過去にやってたスポーツとかそういったものでスポーツに関する怖い話とか不思議な話、都市伝説、ジンクス、変なジンクスがあったよ、うちのチームではみたいなね、こういうのがあったらぜひ番組までお便りいただけたらなと思います。なかなか自分たちのチームだけこんなことがあったみたいな、こんなこと信じられてたよとかね、こういった言語担ぎましたなんてお話いただけたらなと思います。で以上今月のメインテーマ野球にまつわるジンクス都市伝説でした。はい、では次のコーナーは作家のかなすたの実話怪談をご自身の朗読でお届けします不思議な物語のコーナーです。今月のお話はギライカナに呼ばれてのさらに続き3回目となります。
ギライカナに呼ばれてさらに続き、お、またしても絶景なり。ひろゆきは少し息も上がったので、城壁の下から吹きつける風を全身に浴びて、顔の汗も吹き飛ばしていた。そしていよいよ首里城正殿の手前の広場に向かい、牢獄門をくぐり抜けていく。あ、俺はお金持っていなかったや。でもまあ、正殿ならちょっとした間からちらりと覗けるからいいさ。ひろゆきは、水無い宴のそばに佇んで、首里城正殿の手前にそびえ立つ、朱色の幸福門を見上げていた。あ、ついてきている。水無い宴の手前に、ずらりとモノトーンの人らしき形の影のようでいて、向こう側も透けて見える数十人の一団が、ひろゆきに従えているようにそこにいるのだった。これって知らんふなしていた方がいいのかな？面白そうだからと話しかけても、多分俺しか気がついていないから、変な人扱いされて病院に連れて行かれるのも困るからな。そのように考えたひろゆきは、しばらくの間次々と訪れる観光客の横で、幸福門の間から首里城正殿をじっと眺めていた。それからしばらくしてきびすを返して石段を降り、また水無い宴のところへと戻ってきた。俺、今日お金ないから正殿に入れないわけさ。だから行こうね。バイバイ。結局のところひろゆきは知らんふりもできずに、少しだけそれらに声をかけて首里城を後にした。入りのあざなにも行きたいところだけど、またついてこられてもどうしたらいいのかわからんからな。その後ひろゆきは首里城公園から出て、首里高校の前も通り過ぎて、首里観音堂と呼ばれている慈眼院も横目にしながら、黙々と坂を下ってひたすら歩いていったのだった。本当に何かに引っ張られているように、歩く歩く歩いていく。疲れているのもわからないまま、ただひたすら歩いていく。そして1時間が経ったのであろうか、首里の高台の涼しい風とは違い、今度は生ぬるい潮風が体にまとわりついてきたのである。ここからがスタートなんだと母ちゃんから聞いていたんだよ。母ちゃん曰く、こちら側にギライカナイという場所があって、面白いところなんだってさ。 なんだか俺はここしばらくは抜け出せない暗いトンネルの中で暮らしてしまっていたみたいなので、面白くなくてさ。それでギラ行かないで暮らす方が面白そうかもな、と思ってしまったから行ってみることにするんだよ。まあ、この世の今の価値観では、長生きすることがいいことみたいだけど、俺にはそうは思えないからな。そのように考えていたひろゆきは、砂浜でスニーカーと靴下を脱いで、白っぽい珊瑚礁の残骸の砂を踏みしめていたのである。そしてひろゆきは砂の上で、慶良間諸島に沈みゆく夕方の太陽を見つめ続けて、赤穂九郎が訪れるのを待ち、それから暗く夜の帳が降りてきた海へと進んでいったのだった。またさらに続く。
はい、いかがだったでしょうか。以上、実話怪談不思議な物語、ギライカナに呼ばれてでした。
オカルト FM エリア78。
はい、オカルトニュース、今月もオカルトニュースのお時間がやってまいりました。はい、ちょっと定番化しておりますオカルトニュースの時間でございますが、まず初めのニュースはですね、10月18日琉球新報デジタルの配信記事からお伝えします。神の島で行方不明、廃所で航路探すも見つからず、沖縄南城市久高島。南城市久高島で島の主要な廃所であるスカマウドゥンから石の航路がなくなっていることが17日までに分かった。島民が9月23日、航路がないことに気づき、3週間ほど周辺地域や島内を探したが、現在も見つかっていない。久高区は盗難かいたずらか分からないとしている。警察にも相談し、盗難届を出すか検討中だという。9月23日の朝、23から26日に実施された伝統行事、8月末期の準備のため、住民が廃所の掃除に来た際、航路がないことに気づいた。住民による清掃があった同17日まで航路はあったという。航路は幅25センチ、高さ20センチ、奥行き12センチほどの久高区の内間英子区長は、航路は神事に欠かせないもので、島で何百年と大切に使ってきた。島民は見つかってほしいと願っていると話し、情報提供を呼びかけているということですね。収録日現在ですね、ちょっと探したんですけど、見つかったよっていうような、情報は、見つけることができませんでした。だからまだない状態なんですかね。で、昨年、ね、沖縄世界遺産のセーファウタキで盗難かということでね、航路が別の石材に置き換えられているという事件があって、まあこれも戻ってきたんですけど、まあこれ番組でお伝えしたことがありましたが、やっぱね、こういう文化財とか、島の方々がね、地域の方が大切にしているものというのを、なんで持っていくという発想になるんですかね。ちょっとやっぱりこう、廃所とかにね、うがん所とかにあるものを持ち出すって相当だなって、やばい人ですよね。ちょっと、本当に罰当たるんじゃないかなっていうか、もうむしろ当たれって感じですけどね。こういったもの、本当にね、もう、とにかく返却してほしいという気持ちになりました。まあ、今後またなんか見つかったなんていうね、記事がありましたら、ご紹介していけたらなと、まあ、ぜひ番組でご紹介することができればね、いいと思うんですけれども。まあ、これでね、ちょっとね、まあ、こういったことあるんだなと思ってたら、こんな記事も見つけました。10月7日、沖縄タイムスプラスの記事なんですけど、地域の文化財151件不明、31都県で盗難や紛失全国調査ということで、 都道府県が条例に基づき文化財に指定した美術工芸品1万1000件余りのうち31都県で計151件が盗難や紛失などで所在不明となっていることが7日共同通信の調査で分かった。都道や刀剣など地元で大切にされてきた文化財は国が地域の宝として観光戦略の一つと位置づけるが、所在の確認の強化や防犯体制の充実などの課題が改めて浮き彫りにされた。調査は2022年12月から23年4月に実施、都道府県の文化財担当部署に今年1月1日時点での指定文化財、美術工芸品の総数や所在不明数、その理由を尋ねた。所在不明の文化財が最多だったのは栃木の43件で、静岡21件、山形15件、大分12件と続いた。16道府県は0件と回答した。種類別では回答のあった125件のうち、刀剣などの工芸品が59件と最も多く、絵画24件、仏像などの彫刻19件、考古、歴史、資料16件、書類や再現などが7件だったということですね。現在、不明の理由は持ち主の死去、転居などで連絡がつかなくなったケースが33件、盗難が32件、売却が12件などということです。ちょっとこれびっくりしませんか？文化財ってこんなにないの？っていうことで、もう、こういうことをあまり考えたとか知らなかったんですよ。この機会にね、ちょっと初めて知ったっていう感じなんですけれども、文化庁のホームページにね、所在不明になっている国指定文化財が掲載されております。こちらは沖縄県で行方不明になっているという記載なかったんですね。だから0件で回答している、沖縄県は0件で回答しているんじゃないですかね。で、未指定文化財。ね、指定はされてないけど、もう文化財の価値があるものとしては、やっぱりね、王冠とか、沖縄戦後に所在が不明になっているもの、まあ、焼失なのかね、盗まれたのかわからないですけど、そういったものっていうのがあるようですね。こういった情報っていうのは公開されてるんだなっていうのがね、今回本当に初めて知って、なんか、ああ、いろいろ知らないこと多いなって思ったんですけど、もう、ちょっと悲しいニュースでもありますね。続きまして、新刊書籍についてご紹介しましょう。NHK の人気番組がついに書籍化、業界怪談、中の人だけが知っているっていうのが10月6日に発売されております。これ皆さん、NHK で放送されていたものなんですけど、ご存知、見た方いらっしゃいますかね。ちょっとね、NHK 出版のプレスリリースの方から読ませていただきます。この業界にいれば当たり前のように周囲の間で知られたり経験したりするように出来事も、その外にいる人間には知る由もない、時に不思議で、時に身の毛もよだつ恐ろしい体験が多数存在します。体験者たちが語ったエピソードの数々は、どれも生まっすぐだけでなく、しくも怪奇体験を通して業界の今を映し出すのです。例えば、登山やハイキングが以前より身近になったことで、映えを求めて気軽に登るハイカーが増える一方で、日本では山は古来、手軽の存在でした。それを知らずに山に、挑むことは何が起こるのか。ということで、この山のね、お話とか、リフォーム業界での話とかね、まあ、建築に関係する話とかね、そういったものが、番組としてあったんですね。これ、実は私も全部見ています。シリーズが1から3まであって、もうすごく面白かったです、これ。もう録画してます。うん。で、やっぱりね、ホラー好きの方とか、こういった怖い話が好きな方ね、そういったもの、方には、こう、やっぱリアルな業界の話なんでね、すごく面白いです。で、この、放送を見られなかった方もね、ぜひこの本、私もこの本買おうと思ってますけれども、読んでみたらいいのかなと思います。やっぱり私建築とかね、そんなの大好きなんで、その辺すごく面白かったですね。この実際に体験した業界の方がね、お話しされるんですよね、こういうことがあったということで、座談会みたいな形式でお話しされてて、すごく面白い番組でした。ぜひ本でも読んでみたいなと思います。はい。で、オカルトニュース、最後はこちら。スマートフォンと連動で、さらに楽しい、 本のハッピーセットが登場ということで、水木しげるさん生誕100周年記念のコラボレーション、妖怪が現実世界に現れる、スマホをかざすと小泣きじじいや小豆洗いが図鑑から飛び出す、ミー図鑑、水木しげるの妖怪図鑑ということで、これはマクドナルドの、ハッピーセットの話です。はい。ちょっとね、見ていきましょうかね。これ、皆さん、買いましたか？ハッピーセット。私、これが付いたっていうことで、ハッピーセット買いに行きました。子供いないですけどね、うちは。ハッピーセットを買ってもらえると思ってね、妖怪、何番でって言って、妖怪図鑑もらってきたんですけれども、これ、面白かったですね。AR マーカー使ってね、妖怪たちが飛び出して、音とか声とかね、出てきて、なんかすごい、こう、妖怪をね、子供たちが身近に感じてくれるんじゃないかなっていう感じで、後半とかクイズがついてたりするし、まあ、妖怪に親しみやすいなと思ったのは、最初に Q&A コーナーとかあって、妖怪って何だろうみたいなね、テーマから、様々な質問、Q&A があるんですよ。本当にね、親子で楽しめると思います。ね、22ページのちっちゃい冊子なんですけど、これかなりクオリティ高いと思いますよ。ぜひ手に取ってみてください。10月20日から7週間の予定なんで、まだギリ期間中です。ただどうですかね、人気あったらなくなっちゃってる可能性もあるので、ちょっと店舗回らなきゃいけないかなっていうこともあるかもしれませんけれども、まあ、ぜひね、皆さん、ゲットしてみてください。私はこれ本当に面白かったので、ぜひぜひ、こう、ハッピーセットね、買う機会があったら、マクドナルド寄っていただければと思いますけれどもね。はい。で、ちょっとね、ニュースというか、まあ、お知らせというかですね、告知というかで、ちょっとご案内なんですけれども、最後に。ですね、怪談ライブのお知らせをここでさせていただきたいと思います。以前ですね、オカルト FM でもお世話になりました、沖縄市の米八そばさんで怪談ライブが12月9日土曜日にあります。出演されますのが、小原武さん、で、県外から住倉カオスさん、高田光太さんがいらっしゃるということで、米八そばの吉郎さんもお話しされるという怪談ライブの方が、12月9日土曜日ですね、料金の方は、お蕎麦代が入りまして2300円となっております。ドリンク、アルコールは投げ先生でございます。米八蕎麦さんのツイッターの方などでね、あとメールなんかで予約を受け付けているということですので、ぜひ、足を運んでいただければと思います。私もですね、会場に伺うことになっておりますので、私は演者ではないんですけどね、会場の方には行っていますので、もしよろしければ、皆さん、いただけたらなと思います。はい。で、こちらの方ですね、予約制になっております。数に限りがあると思います。お早めの予約がおすすめです。以上、オカルトニュースでした。はい、エンディングのお時間です。早いもので今年も残すところあと一月になりました。来月は12月、毎年恒例オカルトニュースやります。2023ですね。リスナーさん的オカルトニュース、個人的なニュースでもいいですし、気になった、ね、ニュースでも構いません。ぜひぜひお便りください。ですね、今年からね、先ほどまでコーナーしてました、オカルトニュースコーナーも始めましたので、過去に取り上げたニュースなんかも一緒に振り返ってみたいなと思っております。ぜひね、お便りください。この個人的オカルトニュースとかすごい、なんかすごい興味あるんで、ぜひ、恐怖体験談も添えてね、送っていただけたらなと思います。よろしくお願いいたします。この番組は、快楽をあなたへ、怪談や沖縄、手堀島通りの M カフェさんさん、イベント企画運営のスタジオ R の提供でお送りしました。それでは来月も第4日曜日12 12月24日クリスマスイブ22時にお会いいたしましょう。案内人は楠木でした。今宵耳にした話が真実かどうか決めるのはあなた自身です。それではおやすみなさい。良い夢を。